皆さん、お元気でしたでしょうか。10月になり、だいぶ気温が下がってまいりました。教会の庭も静かになってきました。それでも、まだヤモリが間違ったのか飛び出してきます。大きな黒い蝶々も、秋草の花の蜜を求めて突然飛んできました。自然は冬への準備になります。皆さん、うがいをしたりして、風邪をひかないようにどうぞ気をつけてください。今日の聖書の箇所を読みます。新共同訳聖書、ヨハネによる福音書、5章5節から9節。さて、そこに38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って、よくなりたいかと言われた。病人は答えた。主よ、水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに、他の人が先に降りていくのです。イエスは言われた。起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。すると、その人はすぐに良くなって、床を担いで歩き出した。その日は安息日であった。皆さんは体が具合が悪くなったことがありますか？それで走ったり歩いたりできなくなったことがありましたか？もしそうだったらその間は大変苦しかったでしょうね。元気であることは素晴らしいことです。ですから感謝しましょう。さて、今日の聖書のお話はイエス様が都のエルサレムにいらっしゃった時のことでした。都にある池です。ベトザタという池でした。ベトザタの池を囲むように長い廊下がありました。そこには大勢の人たちが横たわっていました。みんな病気の人、体や足や目の不自由な人たちでした。池にはこんなことが、良いことが行われると言われていました。池が時々下から温泉のように吹き出ることがあります。その時最初に入った病気の人は治りますと言われていたのです。大勢がまだかまだかと待っています。そしてなんとか最初の人、一番にならなくてはとみんな大変な競争をしていました。ある人が病気で苦しんでいました。池が動いたらすぐに降りていかなければと不自由な体を引きずって途中まで頑張ります。でも他の病気の人の方が早いのです。待って待って何年にもなりました。辛いですね。いつも廊下に横になって生活をしていました。5年が過ぎ、10年も過ぎ、とうとう38年になりました。こんなに長くここにいるのだから、みんながきっと分かってくれるはずだと思っていました。でも、誰も彼を担いで降りてくれる人がいません。早く行けるように助けてくれる人もいませんでした。ですから悲しんでいました。もう病気を治すチャンスはないのかと希望がなくなりそうでした。ところが近づいてくださる人がいました。救い主イエス様でした。この人のところに来られました。38年も苦しんでいることを悲しんでいることを知っておられました。そして、 声をかけてくださいました。よくなりたいのか。その言葉を聞いて嬉しかったでしょう。もちろんよくなりたいのです。イエス様はおっしゃいました。起き上がりなさい。床を担いで歩いて行けなさい。床、簡単なベッドを歩けなかった人に担いで歩きなさいとおっしゃいました。そしてそれも池の方向ではありません。町の方向です。その人はすぐに良くなりました。立ち上がって床を担いで歩いていきました。その時はその方がイエス様とは分かりませんでした。後でイエス様がもう一度お会いしてくださって、そこでイエス様を神様の御子、救い主として信じました。感謝しました。皆さん、困ったことや辛いことがあるとき、聞いてもらえる人がいますか？お父さん、お母さん、お友達でしょうか？よく聞いてもらえたり、助けてもらえるときは、ほっとしますね。嬉しいですね。イエス様は、皆さん一人一人が困っていることをよく知っていらっしゃいます。もし、イエス様、聞いてください。助けてください。とお願いするなら聞いてくださいます。お願いした通りでないかもしれません。しかしそれでも後で一番良かったと分かることをしてくださいます。愛してくださるイエス様に感謝しましょう。お父さん、お母さん、兄弟やお友達を助けてあげましょう。イエス様がいつも一緒にいてくださいます。守っていてくださいます。皆さん、イエス様がその人におっしゃった後、その人はどうなりましたか？一緒にその聖句を暗唱してみましょう。その人はすぐに良くなって、床を担いで歩き出した。ヨハネ5章9節。もう一度。その人はすぐに良くなって床を担いで歩き出した。ヨハネ5章9節。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。イエス様は38年間も病気で苦しむ人のところに来られて治してくださいました。その人は救い主イエス様を信じて感謝しました。イエス様は私たち一人一人を愛し助けてくださり、神様のもとに戻れるように私たちの罪を許し、命まで捧げてくださいました。感謝いたします。私たちも家族やお友達を愛し助けることができるようにしてください。今週も明るく元気で過ごせるようにしてください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。